復活節第二主日礼拝始めます。私は彼らの間に住み巡り歩く、そして彼らの民と神となり、彼らは私の民となる。差し支えのない方はお立ちください。賛詠24番主の祈り、旧賛美歌564番。 購読をいたします。購読詩編118編13節から25節、購読詩編の134ページ上の段です。134ページ上の段、118編の13節から25節。激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。
主は私の砦、私の歌、主は私の救いとなってくださった。
御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。
主の右の手は右肩を示す。
主の右の手は高く上がり、
主の右の手は右肩を示す。
死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。
主は私を厳しく懲らしめられたから死に渡すことはなさなかった。
正義の城門を開け、
私は入って主に感謝しよう。
これは主の城門、
主に従う人々はここも入る。
私はあなたに感謝を捧げる。
あなたは答え救いを与えてくださった。
家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。
これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。
今日こそ主の御業の日、どうか主よ私たちに救いを。
どうか主よ私たちに栄えを。
賛美歌318番。 座りください。聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙2、10章の12節から10節、新約聖書の336ページ、新約聖書336ページ、コリントの信徒への手紙に10章の12節から18節まで。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように、限度を超えようとしているのではありません。実際私たちはキリストの福音を携えて、誰よりも先にあなた方の元を訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ、自己を推薦する者ではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。お祈りいたします。神様、今日も美しい朝を私たちに与えてくださいましてありがとうございます。次し一巡りの間、我らの歩みのうちにあなたが望んでいてください、すべての思いに先立って導いていてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。今朝も小さき者がこの御堂にやってまいりました。共にあなたを見上げて賛美する礼拝の民と変えてくださいますことを感謝いたします。先週は私たちこの施工教会に新しい信仰の友をまた与えてくださいました。共にあなたの枝として歩むことが許されました。神様、どうか私たち一人一人の日々の歩み、またその人生にはさまざまなことがありますけれども、共にあなたにつながるものとして歩むことが許されますように導いてください。今朝は施工保育園の保育士さんたちがこの場に来ておられます。施工協会につながる技として尊い働きをされる方々です。神様、どうか上よりの栄光がその歩み働き技のうちにありますように願いをします。本庁説教くださいます榎本先生、どうか力が与えられまして御言葉の取り組みがあります。私たちもまた心を開かせて
御言葉をいただき、一週間の歩みをできる新しい過程をその中から得ることができますように信じておきます。この礼拝に集うことの叶わなかった人ではない、そのところにあって神様の大事な他にいます。さまざまな立場の人々、社会の市民に追いやられている人々とともに、我らも恵みを分かち合うものとさせます、はい、どこにまたりようとしています。プログラムもこの礼拝の始めから終わりまで、またの響きのうちにありますことに感謝、言い足りません感謝、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りします。賛美をいたします。賛美歌470番。信条を告白しましょう。それでは、誇る者は主を誇れ。 と題して榎本先生より説教いただきます。
おはようございます。少しプログラムを変更しまして、説教の中で、子どもたちを放射能から守る福島ネットワークというところに、献金をします。これを、まあ、この、祈祷を始めて、たと思います。私たちの教会では受難施設の間、福島から来られている、まあ、100家族ぐらいの方々がこちらにいらっしゃるんですけれども、その方々が子どもの放射能から守る、こういう本当に大変なことをしておられる。これは日本の大事な課題を担っておられることだと思います。決して福島の方々の問題ではなくて我々の課題であり、やっぱり見合わなければならない、見合わなければならない課題だと思って、この自慢室を示しました。で、皆さんから毎週いただいた献金がですね、22万5000円になりました。でこれを私たちの教会の菅野美香さんのお母さんの菅野美香千景さんから、この NPO 法人に届けていただく、今までクリスマス献金、それからまたこの地域の教会連合の総会などで、献金させていただきましたけれども、今回もこのことのために用いていただこうと思っております。それでは菅野さん、前に出てきてください。では一言お願いします。神様、私たちの国に原子力発電という大きな危険なエネルギーを取り入れて大きな大きな被害を受けました。子どもたちがこの被害者です。このたくさんの被害をもう二度と繰り返さないために、また子どもたちをしっかりと守るために、私たちも祈りと同じような痛みを担い合いたいと思います。どうぞ子どもたちを守ってください。福島から来られている方々のご家庭の上にもあなたの平安がありますように。私たちの小さな思いを神様の祈りによってお捧げいたします。どうぞご用のために用いてください。イエス様の祈りによって感謝してお祈りいたします。アーメン。
皆さんありがとうございます。ニュースが1年経ちまして、だんだんニュースがこちらの方では流れなくなってくると思います。でも私は福島から出てきてこちらに避難してますけれども、あちらに残っているお友達はたくさんいます。その子たちは毎日毎日、これから何年もの間、放射性物質の種類によっては何十年何百年っていう間、そこで放射線を出しながら子どもたちを傷つけてしまいます。その子どもたちのためにできれば離れて暮らすことができるように、その、力に助けになるように、この大切なお金を福島の子どもたちに届けさせていただきたいと思います。また、原発は収束してません。使用済みの核燃料もそのままもうバラバラになって、今どうなっているかわからない状況です。人が入って確認することできません。この2週間震度4以上の地震が頻回に起きてます。その中で皆さん怯えながら今も生活しています。それなのに大井原発を再開する、5月5日に全部止まるはずなんですけれども、その前に一つでも動かしたいという政府の動きがあります。法律にはないとまで今言い始まってます。絶対私たちと同じような苦しみを合わせないために、皆さんどうか自分のことと思ってそのことに反対するように、子どもたち、そして私たちの子どもたちだけじゃなくて孫、今後そのずっと先まで命を守ることができるように、皆さんもいろんなところでご協力よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
どうも。 菅野さんはちょっとこれから、ご用事があって、これからも一緒にですね、この課題を祈りながら、この日を開催やっていきたいと思います。マリア参加というのがあります。イエス様のお母さんのマリアさんが、今日賛美しているんですが、その中にですね、今からのち、いつの世の人たちも、私を幸いなものと言うでしょうと言っています。身分の低いこの発ためにも、目を留めてくださったからです。これが、マリアさんの大きな誇りであります。マリアさんの誇りです。マリアさんにもいろんな思いがあったと思いますけれどね。大変な苦しみの中でですね、彼女を支えたのはこの誇り。神様が私のこの身を祝福し、恵んでくださった。目を留めてくださったということに、マリアさんの誇りがあります。私たちもまた、この誇りというものを持って生きていると思います。誇り、プライド、まあ、必要によっては、これは、プライド高いとか、お高く止まっているとか言われているけど、実は誇りっていうのは、とても大事なことを使っております。誇りは、自分の存在を感謝し、そしてその自分の現実を受け入れること。それが誇りです。その状況がどういう状況であるにしろ、自分のことを肯定し、受け入れる。それが誇り。どんなに選ばれ散らしていても、自分が誰よりも偉いなって、ふんぐり返っていたとしても、それが誇りがあるわけです。私の今あるのは神様の憐れみにより、誰が何と言おうと否定されることがない、神が認めてくださった、支えてくださっているという、ここにクリスチャンの誇りがあります。またこれが人の誇りであります。そしてそこで、あのこともしよう、このこともしよう、そう思いながら、止まることなく生かされていることを感謝して歩んでいくこと、そこに誇りがあります。誇りこそが生きる力を与えてくれます。そしてそれは、褒められたら、画面元気が出てくるのです。自分が自分だと認められるからです。そして今日読んでいただきました聖書の箇所で、使徒パウロは誇る者は主を誇れと言いました。誇ることが何かいけないことのように思う、罪のように思いがちですが、誇りというのは人に欠かせない大事な大事な要素であります。問題は何を誇るか、何を根拠にして誇るかということであります。キリスト者は自分のことを誇っていけないということはありません。そうではなくて、誇らなくてもいいんだよ。例えば、明るい明るい光のもとでは、泥つくの光はいらなくなるよね。真っ白の光はいらなくなるよね。神様の大きな恵みのもとで、別に人と比べて誇らなくてもいい。それが、キリスト者の誇りの根拠であります。キリストの愛によって生かされているというのが キリスト様の恋だった。そしてそれは誰からも奪われることがない、盗まれることのない誇りです。死は暗闇に大きな光となってくる。その光というに自信がなくてビクビクしている時にも大丈夫だよと声をかけてくださる方がいる。それは闇に輝く光です。その大きな光の下では小さな闇や神や小さな光が問題にはならなくなります。その光から離れて、その光をいただかなくて誇るなということをいくらにしても、それは道徳によってさらに深い闇に進まれるしかありません。とパウロは宣教にあたり自分のことを、彼のことを宣教にしてくれる人がいませんで、逆にあれはそんなようなやつとなる人がありません。彼の行く先々についてきてあらぬ噂をばらまくのです。こいつの癖、こいつのやったこと、こいつの失敗、そういうことあることないことを言いづらまして、だからとっても苦しいんです。そんな時に彼は自分のことを自己推薦にできます。自分を推薦してくれる人は誰もいない。人々は疑いの眼差しで見て聞いていくのが分かります。そこでパウロは自分の業績を誇らず、誇る者は主を誇るとしても彼自身そうあろうとするようでした。パウロは今は推薦状を根拠とし、それを大事にしました。皆さんはどうでしょうか。私はその学生時代ですね、私のことを大切なまんこと言って、私のことを見て真空感が一つ何一つって言うんでしょうか。真空間のことになるかわからないです。真空間ラジオに大事な電波を受けるまあ電気なんです。それが一番座りてたらラジオにならない。だからテレビやラジオに真空間というのが必要だったんです。その真空間が一本取れてるな、あのことは待って言われたんです。他はしっかりしてるみたいで一本抜けてる。まあ、ことになると、俺はパラパラって何もないなと思ってた。言われてはこういうのって言われてるんだけど、猪木さんの時から、私は、人生という劣等感を感じる。何やか。自分が人生だという劣等感を感じる。まあ、そいつは、まあ、ラッツって持ってるラッツって言ってました。ああ、人生ってね、別の感じありますか。思いましたね。うん。ああ、俺らにね、いろんなこと聞かなかったんですよ。別の感じだけど、人生も別の感じだ。私はそういうのも、失敗するのは当たり前やと思ってるから、失敗しても平気。まあ、新聞にも書いてましたけど、人生も誤解が間違えてます。だから、すでに、品質を買ってましたけど、それで、共に買いましたけどね。小さい時からね。だから、私は、小さい時のあだ名は、飲み食ってあだ名。飲み食のお父さんっていう歌があったんですよね。それを私に向かって、みんな歌うんです。でも、私は別に、その飲み食にしようとか、いかにしようとか、必死になってんだけども、間違いない。忘れるんです。だから本当に自分のことが情けなくてなかった。プライドなんていうのは遠慮に存在です。 今聞いたことでも、とっても聞いてる。加藤さんか。その違う名前を言ってるのか、違う名前になってる。で、こんなことでですね、随時感をしますまあ、年を取ってきたら認知症になって物忘れがひどくなって何食べたのそういうことが分かんなくなると言いますが、私は小さい時からね。で、私はだから学校の生徒600人の前にして一番盛り付けをやってきたんですが、そういう時も失敗したのです。私は、不安心なんで、何か見かけにしてるのかなと思えるんですけど、私は決して見かけにしようとは思っていない。一生懸命やろうとして。しかし、それを外から見ると、どうも不真面目な人間のように思えるらしい。札幌で、教会の牧師としている時、特大生が旅立っている。おかしかった。いや、どうしたの先生のようなものが、そう。牧師をしている教会がどんな教会を持っているか。告発しようと思ってやってたんです。そういうんです。ちょっと嫌だな、こいつら。お前、何て言ったの電話に来たんです。いや、やってみたんです。そういう教室に、やってたら、そういうながらつけて、ずっと見た僕に。一人は神戸で僕に、もう一人は、居合高校っていう校長先生。私、仲良かったんですよ。仲良かったんですよ。で、彼は、先生、不幸になんじゃないんだな。あれなのかなとか言って、不思議そうに私のことを言って。そんな人間が牧師をしていていいのだろうか。大事な大事な子供がいるから保育園に行く人なんかしていいんだろうか。教会も保育園もめちゃくちゃになってしまうのではないか。そう心配で心配でなりますか。私も心配です。それでですね、私は、ナダイナダさんという人が話していたのに加えたんです。ナダイナダさんというのはお医者さんになります。で、このお医者さんが、こんなこと言ってます。お医者さんの人を来て、アルコール中毒にかかったお医者さんが、あの病院に行ってもあかん、この病院に行ったら、どこの病院ってもあるの。東大の一番偉い先生に、院長先生に見てもらったけども、治らなかった。それで、奈良先生とも言いました。で、奈良先生、俺の病気を治せるかと言いました。そしたら奈良先生が、こんな、東大のあの偉い院長先生に見てもらっても治らないのに、私にとって治るわけないだろう。もう諦めて、まあ、ある中なんですけど、ある中もう治らないから、もう酒いっぱい買え。いっぱい買うて、一人になるんだよ。もう、そら、いっぱい酒買うて、みんなでも行って、酒いっぱい飲んで、もう死んだらどうやって言ってる。そしたら、そうです。入院する。入院する。で、そっち1年ぐらい入院してから、一回健康になった。で、その健康になった時に、ああ、疲れるって、そして、そしたら、私は相当な名誉だな。東大の名誉教授も治らんかったのに、あの、院長さんも治らないからね。相当名誉だなって言ったら、そうではない。そうではない。この先生に頼ってたらあかんと思ったんだ。 って言ってるんだけど、ここってこの先生のタイプだから、こんなに自分が思ってやってたらの、そんなに先生が喜んでいるのかというのが分からなかったって書いてたんです。私はそうやな、この僕さんに頼ったら分かる、この先生に頼ったら大変なことになる、わしらが頑張らないじゃん、もうそういうふうにして今まで教会や学校とみんなを頑張ってくれてうまくやってきたんだな、そう思うことになった。確かに案外うまくやってきたんだ、不思議なことです。こんなことはあってはならないことなんだけどね、実際にそうです。私の体験なんです、これは私がしたことではない、それは神様がなさったこと、不思議なわけなんです。神様は地位あるものを無力なものにするために、世の無に等しいものや見下げられているものをあえて選ばれた、それは誰一人死の前に誇ることがないためですと言っています。そしてパウロのことを、パウロとアクラの手紙3章というところで書いてるんですけど、彼のことをこういうふうに表現しています。小柄で頭がハゲ、足が曲がり、健康そうでしかめ面をし、鼻がでかく、しかし慈愛に満ちたパウロ、時には人間のように見えたが、ある時には天使のような顔を持っていた。こういうふうに書いてます。見栄えがすっごくあります。そして人々は彼のことを同じ、多くの人々は彼の外見的なことや人脈、人脈のことで自分たちのことを褒め合ったり自己推薦し合ったりしてたけれども、彼は侮られた。そして彼を推薦する人はいなかった。そういう彼でしたけれども、パウロは限度を超えて誇らず、あなた方のところに行ったことを誇るという、この行ったことって書いてますけど、行ったって単純に書いてますけど、行ったっていうのはただ行ったんじゃないんです。ここ行ってコリントの教会を建てたんですから、ものすごく苦労しながら、みんなから悪口言われながらコリントの教会を建てたんです。でも彼はそのことを行ったと言うんです。私だったらですね、あの教会は私だったというかもしれない、私はこうやった、ああやったというかもしれません。彼はコリントの教会を建てたことは彼にとっては大きな誇りだったんです。大きな誇りです。言ったことを誇りと書いてある。しかし建ててくれたのは神様です。自分は行っただけなんです。そこにいただけなんです。あるいは無駄だったかもしれない。しかし神様は、その私を持ってきた。立てたことは誇り。ものすごく誇りなんです。でもそれを彼に伝えた。なぜなのか。立てたのは神様のなさった。そして、神様がなさったことを、パウロにとってコリントの教会を建てたことは神様が私をここに使わせてくださったということが何にも増して大きな誇りだった。教会を建てたとか学校を建てたとかいうことは彼にとっては大した誇りじゃない。その建てるために私を用いてくれたということが誇りなんです。そうすると罪にも罪にもつながるようになった。自分のような
もかかわらず、神様がものすごく大きなことをなさる。それを誇るというんです。誇る者は主を誇れっていうのはエレミア書から引用したもの。自分たちは植えたり水をやったりしたのであって、育ててくださったのは主である。それこそ誇りにすべきことである。外見や上辺で人を決めたり測ったりするのではなく、主が共にいてくださることに目を向けること、そこに根拠を置きなさい、そこに誇りを持ちましょう。イースターで主が復活してくださったことを私たちは言い張っている。それはこんな私が、死んでいるような私が命を与えられたという大きな喜び、それは私の喜びである、私たちの出来事なんです。それが我々の誇りであります。そしてその誇りを持つときに、私たちは自らを本当に受容できる。人との比較して受容するのではなく、自分でいい、自分のことでできることを工夫して、そして自分を批判し高めていく自己をそこに見出していける。そのために私たちは何でもしましょうという、そういう自由な神とされる。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日こうして共に礼拝ができて感謝いたします。私たちは誇るものは何もない、むしろ恥ずかしい、責められるべき存在ですけれども、主はそれを良しとし、それをもう一度生き返らせてくださるから感謝いたします。どうぞ一人一人使わされているところで、神様が共にいてくださることを覚えつつ、その技に使ってください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それではもう一度賛美をいたしましょう。賛美歌327番。Thank you. 座りください。教会当番のご奉仕によりまして献金を捧げたいと思います。
祭典の主なる神様、主日の礼拝を愛する兄弟ともどもに持つことができましたことを感謝をいたします。榎本牧師を通しまして主の御言葉を聞くことができました。この新しい週の歩みが主の御言葉を中心に歩むものとしてください。集うこともできなかった多くの兄弟姉妹も帰りにて共に主の恵みの中にありますように、今捧げましたものどうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。願いと感謝主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
主法の記載の順番とは前後いたしますが、教会役員 CS リーダーの飲食式を行います。
それではここで新しく役員になってくださった方々、また今年度教会の役員としてご用に当たっていただく方々をために飲食式をしたいと思います。先週の役員総会、先週です、先月の総会で選ばれた4人の方、富増健二さん、松野正信さん、坂田耕作さん、網野片俊さん、この4人の方が新しく教会の役員として選ばれました。そして4月の総会、野の花会の総会で選ばれた柿崎水江さん、教会学校の校長の金子真知子さん、ベデスタの家の所長の中西さん、この方々が、それに加わって役員となりますが、まずこの4人の方々の飲食式をします。どうぞ4人の方は前に出てください。
私たちは今この教会で選挙された兄弟姉妹を役員の祝福に任じようとしています。教会役員は牧師とともに役員会を組織してキリストの体である教会の聖なるお事業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを重視しなければなりません。聖書を読みします。兄弟たち、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。では、もうちょっとこっち。誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの務めに任じられるのは教会の頭であり牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り教会の一致、純潔、平和、発展のために祈りこのために努めることを約束しますか。どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をお与えくださいますように。アーメン。では会衆の皆さんもお立ちください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今教会の役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ主による従順をもってその務めを十分に果たせることを約束しました。ありがとうございます。それではお祈りします。教会の頭なる我々の主イエスキリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべらを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝いたします。どうかこの兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても徳においても全教会員を導くに足る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え大牧者であるイエス・キリストの来られると良い忠実なしもべをとの祝福を受けるものとなりますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。会衆の方はお座りください。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに聖別されるのでありますから、これからも後も必要な恵みと知恵とをお与えくださいます。あなた方は牧師および同職の役員とともに群れを守らなければなりません。もし真理から迷い出るものがあるならば愛と徳等をもってその誤りを正し彼らをよく導くのはあなた方の任務であります。あなた方は人に接するときいつも柔和であって身なりに争ってはなりません。絶えず伝道を慎み信仰と行いにおいて会員の模範となってください。常に聖書を研究し朝夕恵みの座に近づいて祈ってください。牧師のため、同職の役員のため、教会員のために祈ってください。すべてのこと、キリストを模範とすべきであります。どうか我らの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますよ。アーメン。それではご紹介します。旧2年目の役員と他の役員の方も出てください。このほか、柿崎水江さん、野の花会の会長さん、金子真知子さん、教会学校校長、上田恵子さん、会計監査、岡林拓美さんと
監査役から2年目の役員として松井稔さん、柿崎達也さん、君村千代子さん、それから加藤俊明さん、それから、ベデスタの家の中西正也さん、以上の方々が役員ですので向こう見てください。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。引き続いて保育園、施工保育園の職員の方々を紹介し、そのためにお祈りをしたいと思います。職員の紹介は、主任の、坪内ひろみさんにしていただきます。お願いします。私が言うとまた間違えたりかも。
おはようございます。施工保育園の坪内です。4月に入りまして、神様の恵みのもと2012年度の保育をスタートして2週間が経ちました。そこで改めて今年度神様によって集められた職員の一人一人を紹介したいと思いますので、少しお時間いただきます。今ちょっと配っております職員紹介の神に沿って呼びたいと思いますので、呼ばれた先生方前に並んでいただきたいと思います。ではノアチーム、麦チーム、幼児の縦割りクラスの担当の先生方前に出てきていただいてよろしいですか。お名前を読んだ人、一歩前に出て150度ぐらいぐるりっと体を動かしていただいて、皆さんに顔がよく見えるようにしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあノアの5歳児担当、大西直です。4歳児担当、石井真理。3歳児担当、松本麻凛。もう一人、3歳児の補佐として今年1年目の森美佐子。続きましてもう一つの3歳から5歳の縦割りチームの保育者です。5歳児担当、井由美。1年目の保育者になります。4歳児担当、大塚智恵。3歳児担当、熊本明子。そして、幼児のリーダーとして桑鶴明子。以上のものが今年度3歳から5歳の保育に当たらせていただきます。じゃあ皆さん揃って一度以上です。席の方に来てください。続きまして2歳児の保育、ゆりチームの保育者の紹介をします。はい、同じようにしてください。2歳児リーダーを務めてくれますめぐみ純子。日高翔子、平塚千奈美、沢井明子。はい、以上4名が2歳児の保育に当たらせていただきます。続きまして、乳児です。ぶどう1歳児、すみれ。0歳児の担当の先生方前にお願いします。 では1歳児の月齢の高い方の葉っぱと言います。葉っぱの方の担当者、北畑義恵ですが、今日ちょっとお家の都合でこちらには見えてきておりません。青木理香、川村理香、続きまして1歳児の月齢が小さい方、根っこと言いますがの担当者、山本和子、続きまして水野康子、はい、今年また1年目の新任になります坂本美咲、続きまして0歳児すみれチームの担当者です、浦井真知子、もう一人山下遥ですがちょっと体調を崩されて今日来ることができませんでした。あと、ちょっと休職中ですけれども乳児のフリーで小川理恵がおります。乳児のリーダーとして山本和子です。このメンバーでさせていただきます。そして、副園長の富松先生、ごめんなさい、すみません、大事な給食を忘れておりました。給食の先生すみません。4人の先生どうぞ前へ。はい、でしょうか。下野和美です。藤原英子です。早稲田香織、新任で卒園児でもあります川北恵美です。はい、今年度は4名の調理師の先生方においしい給食おやつを作っていただきます。はい、先で副園長富松健一です。はい、それと、最後になりましたが園長のね、で最後園長ともどもいろいろな間違いをしてすみません、主任の坪内ひろみです。今年度も本当に、神様に集められ神様が作ってくださった保育園で働ける誇りを胸にしつつ、人に頼らず一人一人が頑張って保育を向上させてくださる、先生方とともに施工保育園の保育をしていきたいと思います。神様に喜ばれるような技ができればと思っております。何卒皆様のお祈りとご支援今年度もよろしくお願いいたします。
それじゃあ保育園のために一言お祈りします。天の父なる神様、施工保育園ができて64年、神様の尊いお導きを感謝いたします。新しい年度も新しいスタッフを加えて始めます。一人一人の健康とその家族とその働きが祝福されますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。続いて先ほどちょっと忘れてまして、 CS の教師の就任式をいたします。どうぞ CS の教会学校の先生方前に出てください。大坪先生もね、池原さんも、池原克美さんもいらっしゃいませんが、一言じゃあお祈りして、神様、教会学校の教師たちスタッフ、今年も与えられ感謝いたします。尊い教会学校の働きが祝福されますように、この先生方をどうぞ神様の器として整え用いてください。感謝とお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。向こう向いてください。金子真知子さん、松井智恵さん、大坪哲也さん、それから安野美恵さん、あ、え、由美さん、由美さんでした。すみません、間違えました。すみません。
それでは修法をご覧ください。報告をいたします。第1ページ、年間主題、神の民となる弱い立場にある人の側に立つ教会。開いていただきまして、第2ページ、本日の集会ですが、本日午後から役員会が予定されています。役員の方はどうぞお待ちください。今週の集会です。キリスト教の入門講座、18日水曜日19時半から、聖書の神についてと題して、皆先生に総天祈祷会19日木曜日6時半からコリントの信徒の手紙の師匠の参加です。聖書を学ぶ会19日木曜日14時から民数記の参照、千尋バダベロー会20日金曜日に予定されています。この会は、どなたでも参加をしてくださる求道者の会です。どうぞ、ご都合のつく方よろしければご参加ください。11時から瀬古教会でもあります。次週主日4月22日復活節第3主日9時15分の教会学校基礎準備祈祷会より教会学校の礼拝、主日礼拝はキリストに対する物心と題して皆の先生が説教します。聖書の箇所賛美歌はどうぞご覧ください。またこの日には瀬古ベテスタの家の職員の紹介をさせていただく予定であります。お知らせ、本日は瀬古保育園職員の方々と共に礼拝を守りました。瀬古教会は瀬古福祉会として瀬古保育園と共にベテスタの家を関係施設として持っています。尊い働きとここで働く職員の覚えをお祈りください。2番、イースターまでの受難節の国旗献金は22万120円でした。カード販売2880円と合わせて22万3000円を子どもたちを放射能から守る島ネットワークへ進みます。ご協力ありがとうございました。今年のペンテコステ聖霊降臨節は5月27日です。この日に、受選編入会をご希望の方は牧師までお申し込みください。続いて予告、次週の礼拝においてベテスタの上の職員の紹介をします。2番、京都教区総会5月3日木曜日4日金曜日京都丸田町教会において予定されておりますが、その3日10時から開会礼拝に引き続き大坪哲也伝道師の順任式があります。出席できる方はご参加ください。ベテスタの家講演会総会5月26日土曜日14時からNPO 法人チーローバー理事会5月26日で17時から予定されています。個人消息また施工のなどは各自でご覧ください。また今日総額をしてくださいました高橋美智子、久しぶりに総額をお願いします。最後のページになります。柿崎達也兄弟が投稿をくださいました。今週の誕生者、18日坂田耕作で、20日杉山男姉妹、21日山下遥姉妹、どうぞ前の方へお進みください。
恵み深い天の父なる神様、今前に紹介される兄弟姉妹は今週あなたから命を与えられた記念日を迎えられる方々です。主が今日まで尊い憐れみと恵みを与えてくださったことを感謝いたします。これからの新しい日々も主に守られて、その健康と家庭とお働きの上に主の祝福がありますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。御言葉を読みます。誇る者は主を誇れ。坂田君さん、ありがとうございます。杉山さん、ありがとうございます。
録を続けます。京都教区祈りのカレンダー4月15日西ヶ丘教会大見兄弟社学園です。先週の献金者、次週の教会当番、次週の食事当番、定時集会報告は各自で、報告は以上です。本日は特にお知らせ、アピールはございません。それでは正英の29番続いて祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、